じゃあ、スタート。
はい。はい、というわけで、後半すが。
うん。じゃあ、AI さんの方から。
はい。
我々がこれまで発揮してきたことのまとめていいことですかね。
はい。
その、村上春樹の風の歌を聴け。これ、あの、会合ではなんか2回ぐらい取り上げた記憶があるけれども。
はい。
だから2回ぐらい読書会で。
やりましたね。
だから、すでに会合の時点で。
はい。
反復っていうか、あの、
うん、
再読した。から
そう、再読。加えて俺これ何度も読んでんですよね。
僕もね。
はい、
うん。一番そんなに興味ないけど、一番読んだ回数あるかもしれないな。
ですね、風の歌を聴けについてなんですが、まあ、やっぱり一つその、なぜこれを重要な、小説作品として取り上げるかっていうことで、こう、時代、まあその前に、あれですよね。要するに、その、この世代の問題があって、我々の世代も一つ失語症みたいな部分があると。
うん、うん。
で、だから、何度も言ってますけど、あの、秋葉の、加藤智弘でしたっけ、
うん、
が、ああいう事件に走った背景には、一つは、こう我々の痛みとか苦しみみたいなのを言語化できてないっていうことがあるんじゃないか。
うんうんうん、
で、一つ、赤木智弘みたいにこう爆発して、
うん
死ねばいいのにじゃないけど、戦争か、戦争してみたいなやつが出てくるとか、そういういろいろあって、やっぱり改めてちょっとここを考えた方がいいのかな。で、
うん、
やはり同じように、その、まあ我々はこう断絶を感じ取っているわけじゃないですか。
ん？何？
自分たちの世代とその前の世代とか、
うん、
意識のズレとか、
うん、
そういったものを感じ取ってる。
うんうん、
だから、こっちは。
個々のズレも言っとかないと、世代だけじゃない。
まあ、もちろん。個々の、ただ、ちょっとこう、世代に還元した方が分かりやすくなっちゃう、
ね、うん。
そこで言っておくと、だから、やっぱりこう、この世代が格差論、うん、言っても、ご周囲の、人たちはあまり共感してくれない、理解してくれない、打ち出さするとか。
打ち出さする全然周囲じゃないんだよ。
まあそうですね。周囲じゃない。
だから規制の文脈に回収されるわけね。
そう。規制の文脈に、そう。
これはこういう物語、これはこういう話。すでにあった何かの文脈に当てはめられる、ね。
そう。
その結果、失語症になるわけね。
そう。そう、だから、何を言っても、そういう風に返されてしまう。何も言えない。
失語的な状況に追いやられるわけ
です。そう。だからこそ、同じ体験を持っている、この世代、まあ、全教頭ですよね。にちょっと変える。というか、春樹に変えると。
ただ、春樹は、その、我々として語って、全教頭と、共闘的に言葉を紡ぎ始めたわけじゃなくて、10年かかって個人の中で、あの言葉を自分の内面から掘り出していったんであって、我々じゃなくて僕から語ったわけだから、
そうだね。
その時に、なんだ？
うん。だから、そこは大事なところで、そう。要するに、これまでの、いわば、この世代の論者の失敗はそこにあるんじゃないかってことだよね。
うん、そう、だから文学、物語ることを通してのみで語られるこの違和感ってものがあるんだ。
うん、そう。で、じゃあ、春樹はどういうふうに語ったのかっていうと、まあ、やっぱり一つ、この人断絶を経験した60年代と70年代で、だいぶ違うものを感じてるわけ。
うん、
で60年代はこう我らの時代とかなんとか言ったりしてさ、我らの時代。
柴田そうですね。
そう。 だけど、70年代以降、何かこう、大きな、その、こう、何かを感じ取ってる。あるいは失語症になるような原因を持ってると。
うん、で、だから、語れなかったわけね。語ろうとしたのに、語れなかったってことだ。
で、それは何かっていうと、やっぱり だから、風の歌を聴けの話は70年の8月かなんかに始まるんですね。
うんうんうん、
そうで、さらに言うと、この中で、フランス文学専攻の、3人目の相手、3人目のセックスした相手みたいな、彼女だと思うんだけど、
うん、
死ぬのが、死ぬ場面かなんかがあって、これがですね、何月だっけ ?70 年の4月かなんか。
うん、その、休みの間に死んで、
そうそうそう春休みの間
に。春休みの間に。
そうそうそう。はい。そう。で、それがですね、これわざわざ記録したっていうのが書いてあって、1969年の8月15日から翌年の4月3日までの間、僕は358巻講義に出席し、54回のセックスを行い、6921本のタバコを吸ったことになる。こんな風に書いてあるんですね。
うん、まあ、物差しで数値化して、言葉じゃなくてデータ化しちゃったんですね。
うん、
それが、まあ、唯一できることだ。
で、やっぱりここで、重要なのは、多分こう4月3日って結構、なんか、大事かなって思うのは、その、これおそらく直子のことなんだ
よ。そうだよね。
はい。で、直子っていうのは、1973年のピンボールにも出てきてて、こっちでは若干設定が変わってて、普通文学専攻かなんかの、あ、普通文の翻訳者だっけ父親がっていう彼女なんだよね、直子ってのはね。
うんうん、
で、1973年に直子が死んだ町かなんかを訪れるっていうところから始まるんだけれども、
うん
うん、で、この直子が次に出てくるのがノルウェーの森。で、あれ1970年にやっぱり直子が死ぬんで。だから一つ、直子の死っていうものに、まあ、固くされた、
なんか。だから、初期のデビューから、そのノルウェーの森がそれだわけだよね。
そうそう。
で、だんだん物語化して、まあ、ノルウェーで固有名になってくるけど、だから、一つ、その直子の死と、もう一つが全教徒だよね。だから、これが我々の問題と、カルキ自身の子の問題で、関わり合ってるわけ
だ。だから、一つ思うのは、この、直子の死に、その、おそらくは問題固くされてる。全教頭の問題とか、そういったものが。
うんうん、
と、思うんだけれども、それについての語り方をこれまで問題にしてたわけだ。で、つまり、どういうことかっていうと、その直子の死の問題を語ることが、おそらく、小説を書く中心的なテーマにあったと思うのね、村上春樹は。で、そこには、その全教徒の問題等が、様々入り混じってくるんだろうけれども、最初に村上春樹風の歌を聴けて選択したのは、その問題を語らないってことだよね。
うんうんうん。
だから、ここに問題の中心があるっていうのは、なんとなく示されているにもかかわらず、
この、人的なことを語らない、ね。
そう。そう。
風で何があったかも語らない、ね。
そう、語ってない。風の歌では、神戸の実家に帰省してきている、8月のある、こう、一コマの風景が、1979年かなんかの時点から、回想という形式を通じて飾られる。だから、逆に言うと、もう端的にその中心のテーマについては迂回するわけだよね。
まあそこがだから我々はそのギャツビーに似てると言ってるわけだよね。その、なんか語り手のニックと、 あの、恋人のデイジーじゃなくて、もう一人の女だよみたいな、まあ、その恋人と何かあったのに、なんかそこは語られてないとかさ。
まあ、多少ね。だけど、ハルキは、もう少し重要なのは、要するにその合格ってことだよね。ある、
語ってる今の自分と、語られてる当時の自分との、その、ズレだよね。
だから、爆心地みたいなのが、そこに、ナオコにあるのだとしたら、その後の時代を書くっていうことが重要になってくる。多分。そのようにしてしか、おそらく、問題の核心に触れることができない。あるいは、その中心はあまりにも、何、語るのか大変だか語れないのかわかんないけれども、ともかくこう、迂回するわけだ。だから、終わった後の話が語られる。それこそ祭りの後だよね。
うん。
がずっと語られてく
る。終わった後のことを書きたいんじゃなくて、いや書きたいのは、もうその気持ちはわかると思う。それだけじゃなくて。
うん、後のことが書きたいんじゃない。やっぱりその中心に向かいたい。
そうそうそう。うん、つまり、なぜ後のことを書くかというと、その距離だよね。
そう、そう。
重要なのは。
そう。
その距離が必要だってことだよね。
そう。だからその距離を取るために10年かかってる。
龍は距離が出なかったんだけどさ。
のであり、あるいは、そういう、うん、そもそも、こっち的にも時間的にも距離を取っている状況を語る。っていう方法を取ったんじゃないかと。で、最終的にって言ったらおかしいけれども、その中心を語ることができるのが、できるようになったのが、ノルウェーの森になるんだろうなっていうことだよね。
そう。
ここで、やっと、ナオコという。
うん、そう、ナオコとの物語。だから、あれは67、8年のあたりから語り起こしていくわけだよ。うん、
でも、
中心的な話題が固有名を持ってね、ナオコという固有名を持ってやっと出てきたんだろうね。
でもやっぱりノルウェーでも外してるよね。
どこですか？
例えばその最後にあれも回想形式で、で最後になんか緑に電話するんだっけ？
はい。
うん。
しますね。
なんかそういうところがさ、
はい。
やっぱりそういや言われてることよくわかったけれども、
はい。
うん。だけど、だからそこでノルウェーにたどり着いて、じゃあ、やっと語れたかっていうと、
はい、
そうじゃなくて、だから、やっぱり、ハルキの面白いところっていうか、一番興味深いところは、その、だから、回避してるところだよね。やっぱり。どこまで行っても、すれ違ってるっていうか、だからそのすれ違いを通して見えるものがあるっていう。
でも、
うん、
とりあえず、ナオコの詩は書いてる。
まあ、それは、うん。うん、
そう。だから、まず、単に枠組みだけ言うと、そこですよね。
うん、うん。
そう。だから、ナオコの詩はそこに、そこで、ノルウェーの森で初めて書かれてる。で、ノルウェーの森以降は、ハルキは、だから、回想形式の小説を書かなくなるわけですよ。
うん、うん、うん。
ノルウェーまでは常に回想形式ですよ。
うんうんうん。
まあ、あれが若干例外ですけど、世界の終わりとハードボイルドアンダラ。
うん。
若干違いますが、でもあれは、やっぱり回想形式をさらに構造化してるっていう感じがするんで。
なるほど、面白いね。うん。
一緒にしてもいいような気がするんですけど、ともあれ、ノルウェーの森まで、
うん、
回想ですよね。常に回想してる、
うん。
で、それ以降の小説は回想形式取らない、
うん、
わけですよ。だから、一つ、その自己療養の試みっていう意味では、まあ、ノルウェーまでがその試みになってる。で、それは、さらに言うと、ある物語っていうのも獲得していく過程でもあるわけですよね。
うん、
つまり、最初の風の歌とピンボールは、 断章形式で書いていくから物語っていうのは立ち上がってこないし、うん、立ち上がる前に終わってるわけですが、そこから羊をめぐる冒険に行くあたりで、まあ、結構最初のうちはなんか断章的な感じになってるんですが、ね、うん、何でしたっけ、羊が出てくるあたりですよね。
うんうん、
が出てくるあたりから物語っていうのも獲得したすわけですよね。
うん、でそれと同時にだから主人公がね、その観察的な人から行動する人に変わるよね。
ある部分でね。うん、でもう一つ大事なのはそこで物語を獲得するために用いたのが羊っていう極めて比喩的な存在。
うん。なんていうの？うん。であとやっぱり重要なのは。うん、そう。ネズミが関わってるっていう。
そうですね。ネズミ。
だから、そう。だからネズミ三部作っていう感じで、風の歌を聴けと、ピンボールと、その、羊をめぐる冒険か。ダンスナースダンスにも出てきたっけ？
出てないっす。
あ、出てないっけ？
え？
ダンスダンスダンス。あ、ネズミが。
あ、ネズミは出てないと思う。
三部作だけじゃない。
あ、でもネズミ出てきたんだっけ？話の中で出てくるんでしたっけ？
なんか、
あ、そういうちっちゃい出方。
本人は出てないんじゃないですか。
うん。
死んでるんですし。
じゃあまあ、ともかく。
はい。
うん。だから、物語って言った時に、その問題もあるよね。だから、どっちかっていうと、その、この、風の歌を聴ける、で言えば、その主人公の僕が、そういう物語的な人物でなり得たけど、そういう過去になんか傷を持ってるって言ってんで。だけれども、その、むしろネズミの方にフォーカスしてるところはあるよね。あると言えるし、あと、このなんだっけ、小指が一つない、小指が指がない女性とかさ。
はい。はい、
こういうところになんか、な、まあまあ、モハ的なものって言ってはいいのかわかんないけども、固くされてて、で、主人公の僕はもう、ただ見てるだけとか、ちょっとアドバイスっていうか、一言二言なんか言ってるだけで。だけども、そういう断片をその、まさにサンプリングしていく中で、その断片断片に、を繋ぎ合わせると、この、主人公の僕のなんか、なんていうのかな、全体像っていうか、なんか隠されたものが見えそうだっていうの。だからそういうあたりだよね、なんか。だから逆に、その、多分加藤天吾とかそういう感じなのかもしれないけど、なんかその謎を明かしてやろうっていう気が起こってくるんですよね。
うん、そうですね。でもまあ、それはないと思いますよね。
うん。
明かしてやろうって言ったって。
うん。
そう。だから、この人の物語さ、ある分で方便なわけですよね。
うん。
まあ、方便っていうか、そういう形を取らないと、物語は駆動していかない。
んで、その、まあ、我々のその共有理解である失語症体験の中身を確認する必要があったっていうのは、大体さらったかなと思うけれど、これは何のためにしたんだっけ？どこに行かなきゃいけないんだ？
うん。まあ、とりあえず、なんですかね。
最初、図式の話をしてたよね。
うん。だから、まあ、これは結構
ジャンクの、その、パルプフィクションを採用するのはなぜか。いや、やっぱりそれは、反物語、失語症体験からの言葉の獲得の過程と関わってる話だろうっていうので、じゃあそこで前提となっている、失語症体験の中身、春樹の出発点を、大体の我々の共有理解を話そうっていうことだった
んだ。うん、そう。ただ、その、失語症の中身はよくわからんですよね、ここから。そうそう。というわけで、 まあ読んだ感じの話をすると、あれをね、なんだっけ、俺ノルウェーの森をどういうわけか読んだんでね、この間。
この間。
うん。で、あれ読むと、あ、こんな話だったんだって思うよね。つまりですね、ナオコっていうのと、緑っていうのがいて、で、スタマタかけてると。で、要するに、ナオコの方が好きなんだけど、ナオコは、セックスできないと。してくれないし、会ってくれないみたいな、あんまり。で、そばにいてくれる緑の方に、ちょっと心惹かれて、それで、ナオコに、ごめんって。言って、緑行こうかと思う。みたいなことを言おうと思った、直前かなんかに、ナオコが自殺する。っていう、そう、それで、変な罪の意識があって、でさ、全然問題ないと。言ったわけじゃないし、別に言ったとしても、それは、何も問題ないことだっていうふうに、レイコさんかなんか言われたりするんだけど、そういう問題じゃないと。自分の、こう、意識、内面の問題だみたいなことを言って、すごい、一月くらいブラブラ旅に出て、帰ってきて、緑にもう、
電話をかけたね。
あ？そう、緑に電話をかけて、っていう感じ。それで、それをですね、風の歌につなげるとですね、これその後の話になるってことなんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
そう。で、要するにそれが6月くらいなんですね、帰ってきて緑に。
うん、
で、結局これどういうことかっていうと、緑に振られたんだなっていう、うん、そういう感じですよね。で、そこまでは、ある、だから、緑とか、ナオコって言った女性に積極的に関わり、まあ、より中心なのナオコですけど、ナオコを救おうっていう、
うん、
まあ、病気ですから、あれは、
うん、
それをこう救おう、なんか支えになろうみたいな感じで行動してるわけですけど、
うん、
この夏2ヶ月くらい経った時点でのこの僕はですね、はい、もう誰とも友達にはなれないみたいな、よっぽどショックだったんだねっていう、そういう話ですよね。
うん、まあ間違ってないと思うけどね。でもだから、でも今話したあのそのあらすじのさ、
はい、
特にね、その三角関係になって、
はい、
あの、片方と近づいたら片方自殺しちゃったとかさ、
はい、
多分そこら辺がヒットした理由だよね、あの、
はい、
ベストセラーになったさ。
はい、まあ、
うん、
共感を得やすいですから、
ね。うん、てか、よくある話っていうか、なんかメロドラマっていうか、
そうです。
うん、泣ける話風な感じがあるから。
はい。そうですね。
うん、
まさしくそうですよね。
うん。だけれども、やっぱりそこがポイントじゃないよね。
うん。
うん、
まあそうですね。
でもなあれって一般的にさ、ナオコ死んで悲しいと思う人いるのかな？
ナオコが死んで悲しいっていうよりも、なんかまあナオコか緑かどっちかに感情移入しながら読む人はたくさんいるだろうね。
ナオコに感情移入するかね。あ、僕の目線でナオコに感情移入することはあるけどね。
いや、女の子なんかさ、どっちにも入り込めるように書いてるからね。
うん、でもまあやっぱりナオコじゃない、わかんないけどね。
ちょっとナオコはなんか理解不能な感じだよね。
いや、ナオコに入る人いるね。多分、緑側に感情移入する人は、振られてばっかの人。
なんかそれ、まあいいけど。
そう、なんかことを、こう、明るくて友達としては見てくれるけれども、恋愛対象に見てくれないみたい。そういう女の子は緑に感情移入してみて、で、そうじゃない。
なんかものすごく陳腐なんだ
よ。いや、でもそういう読まれ方はしてるよね。だろ。
いやー、それはわかんないけど。まあいいや。とにかくその、図式的なところがあるって話に戻るんだっけ？
うん。まあ、で、ちなみにしずさんこれ読んだんですか？
風の歌を聴けるよね。
はい。
うん。
どうでした？
うん。
今回読み返して。
そうだね。いや、まあ、単純に面白かったっていうのは一つと。
はい。
うん。なんていうかな。その前に、その、AI さんが言ってた話で、あ、その死者の問題ね。
うんうん。
うん、で、特に僕はあの、これと、この後にその、この中国行きのスローボートに乗ってるニューヨーク炭鉱の悲劇も読んだんだけど、
はい、
その死者の問題を考えるにあたっては、うん、だから死者の問題がずっとあるっていうのは間違いなくて、そのノルウェーの森でもさ、あのなんだっけ、木崎だっけ、
はい、
あの木崎、あ、木崎か、
うん、
なんかそんな友人で死んじゃったやついるよね。
はい、いますね。
だから、そういう死者の問題っていうのは、ずっとあって、ある。まあ、春樹には間違いなくあるだろうけども。
あ、それ言うの忘れてましたね。
うん。じゃあ、どうぞ。
あ、つまり、その、なんていうのかな。まあ、ちょっと俺は、断絶っていうのを、戦後に関して言うと、3回あると仮定してるわけですよ。
うん、
で、一つは、まあ、戦前か戦後へのターン。ここですよね。つまり1945年、8月のあたり、
うん。
で、それから、この70年、風の歌で描かれる。それから、まあ、おそらく95年あたりですか、
うんうんうん。
と考えられる。で、その前後に、で、その、時代が全然変わってるっていうところがあるわけですよ。うん、もう端的に言って違うわけですよね。世界が違う。
うんうん、
だから、まあ、戦前戦後はもうわかりやすいですよね。それまでの価値観全然転倒するわけですから。うん、で、それは70年でも同じだと。
うん、
多分、全教徒が抱いていた希望の時代っていうのが挫折するのが70年以降。
うん、
なんだと思うんですけれども、そういうところがある。そして95年もある。で、それは、まあ、例えば、これはなんか、最近よく思うのは、俺らが小さい頃は、こうレールの敷かれた人生みたいな、言われ方してたじゃないですか。サラリーマンになって。
まあ、あったかもしれない。
結婚して、子供産んでみたいな。
うん、
だけど、それ要するに80年代くらいはレールの敷かれた人生っていう形で、すごくこうつまんない人生、平凡な人生っていう言われ方してたのに、今はこれ勝ち組の人生ですよね。
そうそうそう、そうだね。
うん、全然そこには断絶があって、
うんうん、
もう全く人々の意識が違う。
うんうん
うん、だけれども大きな問題は。どこにあるかっていうと、戦前戦後だったら、誰もがその断絶を意識しているけれども、うんうん、この95年とか70年っていうのは、見える人にしか見えていないっていう部分がある。
うんうん、
で、その断絶ってのはさらに言うと、死者が出てる。
うん、
で、難しいのは、戦前戦後ははっきり死者出てるからいいですよ。だからこそ戦後になって死者を弔うっていうその 動作っていうんですか、
うん、
動きがあるわけですけれども、うん、こう70年とか、あるいは我々の世代っていうのは、出てるんですよ。
うん、
これに言わせれば。だけど、まあ、本当に死んでるわけじゃない。
うん、
我々の中で何かが死んでいるっていうレベルで死者が出てるけれども、
うん、
それは人々に意識されない。
うん、
だから、その、癒す言葉が必要だと。死者を弔う言葉が必要だと。
うん、
っていうことですね。
うん、
そうで、だから、春樹は、
うん、
死者っていうのを出してくる。
うん、
何度も何度も。
だから、
死ぬ。
そうそう。だから、風の歌を聴けで、ある種の反復があると思うのは、
はい、
このなんか、何の歌か、なんか、レコードを昔もらって、
うん、
で、なくしちゃって、
はい、買いに行くっていう。
そう。で、これがさ、つまりこの小説の中で一つ、ポイントになってるのは、だからその昔の女の子はまあ、どうでもいいかもしれないけども、で、このレコード聞いた思い出が、この、指のない、あのさ、女性の思い出と結びついてるわけじゃない。
そうですね。
で、
そうそう、
あの、これ、今30歳ぐらいになって、その、で、今、あの、昔のことを思い出してるっていう風に最後出てくるよね。で、その最後にほら、この、この、断章の39の一番最後にさ、その、ビーチボーイズが、この素敵な女の子がみんなカリフォルニアガールズだねって。で、これ、だからその、まあその、普通文化の女の子と、その、指のない女の子はやっぱり、ここで重なっちゃってさ、で、さらにはその、もっと昔のその、レコード貸してくれた女の子とさ、だから、なんか、なんていうかな。その、やっぱり、この階層形式っていう中で、
なるほど。
うまく言えないけども、その、
なるほど。
うん。
なんとなく。
うん。ちょっと何言いたかったか忘れちゃったけど、まあ、うん。
しかもそのレコードをですね、
うん、
ネズミに送るんですよね。
あ、そうだっけ？
いや、なんか、買うんですよ、それを。
うん。
買いに、うん、レコード屋かなんかに行って、そう、カリフォルニアガールズの入ったビーチボーイズの LP を買いに来て、だけど、なんか、
あげたのは違うやつで。
そう、違うやつですけど、はいはい。そう、何でしたっけ？
クラシックの、なんかそうそうそう。
そうそう。そうそうそう。それ、
うん。
あげるっていう。
うん。
そう。そう。しかも、ネズミはもらって聞いたことない。あんたはって言ってないよって言うんです。
ああ。
ねえだみたいな。適当に買ってんだなっていう。うん、
だからそれはまああの、あの指のない女の子とちょっとたわもれなかったっていうか。
はい。
ただそれだけだよね。おそらく。
まあそうかもしれないですけど、ね。はい。
だからまあともかく、あの、その、死者が明確じゃないっていう話かな。
さっき。はい、そうですね。はい。そう。だから、
うん、
これもまあ一つ、まあ死者は死者ですけど、でもまあ、ある部分比喩的なんですね。
うん。
あるいはそうやって死者を描くことで、うん、なんか、こう、触れたいところがあるっていうか、まあそう、描く、だから、何でしたっけ、まあいいや、どうでもいいんですけど、それは、あの、1973年のピンボール。これピンボールって、
そうそうそうそう、
ナオコのことですよね。
あ、思い出した言いたかったのは、あの、死者との交流だね。
はい、そうです。
そうそうそう。
だから、それは、そこもさ、その、前は、その、 中心的な死者の名前を出さなかったけど、ノルウェーでその死者が固有名を持つわけじゃない。
まあ、うん、
そこは同じなんじゃないかな。その、最初、その抽象的な死者から、最初は抽象的な死者から、
でも、どうも、最初から個人だよね。風の歌を聴きだって、やっぱり、普通文化の女の子だし、まあ、ピンボールではナオコって名前が、
でも、
すでに出るし、
うん。そこちょっと難しいかなってところだけど、例えばだから、なぜじゃあ、ピンボールでね。
はい。
ピンボールに会いに行かなきゃいけないんだって話で。だったらそのね、ナオコにね、墓でも行けばいいじゃないって。
うん。そうですね。
なんか一つ誤解してるよね。
うん。
だから、
うん。やっぱり死者はちょっと抽象的なレベルにあるような気がするけどね。
うん、だから、そこは、俺は、要するに、両義的だと思う。
そうだね。そうだね。
はい。常に両義的に書かれてる。
うん。
だから、まあ、ピンボール、まあ、ピンボールはでも、ナオコですね。
まあ。
会話しちゃってますからね。
うん。
でまあ、それは、まあ、どっちでもいいんですけど。
うん。
ともあれ、これ、死者に会う。だから、死者を弔う作業になってる。
うん、うん。
っていうことですよね。
うん。
そう。で、だからそれは、多分一つ、なんつうんですか。自分の中の何かを癒す作業と、まあ、重なってくるという、
うん、
そんな感じ。
まあそこはでも祭りの後の問題だよね。まあ戦後という祭りの後もそうだけれど、必ず、とぶらうってことがキーワードになってくるね。その、なんていうかな、鎮魂作業、敗戦の時に残されたものが、まあ、鎮魂する。それが全教頭でついえていった者たち、あるいは自分の中でついえていったものの鎮魂作業。っていう、まあ、一つの、とぶらい行為が祭りの後ということと、まあ、さっきのその回想とも関わる話だけど、その後の日々でね、後の日々で弔うことを通して、事故が受けた自分の内面の傷なり何かを癒していくわけだよね。その時間軸ってのが一つやっぱ、そのさっき言った三つの時代区分に必ず死者と同時に出てくる問題だよね。祭りの後。
うん。
その三つの時代ね。その95年もそうだけど。
うん。だから、まあ、なんていうか、こう、個人的な問題につなげるんであれば、その、どのように弔うのか、っていうことを、まあ自分は組み出したいっていうのがあったんだよね。だから、まあそれがあって、こう、なんだろう、春樹はいいテクストかなというのがあったんだけど、ただ、とりあえず枠組みだけ。うん。そう、枠組みだけ。とりあえず言っときます。
うん。だから、多分ね、この、この、世間一般はっていうかさ、
はい。
あの、メインストリームはむしろ、あの、なんていうのかな、村上春樹よりもむしろ、全教頭の方なんじゃないかっていう、 例えば1968年っていうさ、注目今でもないけど、まあ、結構前から浴びてるわけでしょ。
うん。
で、最近もなんか、オグマエイジがなんか本出したみたいだけど、つまり、その95年の問題を、まあ70年前後の問題と結びつけるときに、例えばだから今のなんか、ロスジェネのね、左翼的な運動と、この1968年のこの左翼的な運動なりと結びつけて、まさにこの昔の運動の再燃っていうかさ。
はいはい。それじゃ意味ないです。
んというと
というような感じです。だから、つまり、これまでも何度も言ってきたのは、うん、なぜ、こう、格差論者とか、
うん、
まあ、ロスジェン世代の論断がいまいちダメなのか、っていう話をしてきたのは、なんていうか、つまり結局そこに戻っちゃう。そこに戻っちゃうっていうか、なんですか、最近だったらカニ光線が映画化されたりとか、
うん、
っていう形で、なんか、それこそ規制の言葉を使ってしか語れないっていう、そう常に反復してるからダメなんだと。
うん、あれですかな、その、つまり損なわれたものの回復が目指されていると。
うん。ああ、そうかもしれないですね。そう言ってもいいですよね。
うん。でも、ハルキもまあ、そういうとこあると思うけどね。つまり、さっきの助けようとしてるってなんか、一切かもしれないけど、
はい、
結構その、死者との交流って言った時にさ、それちょっと哀悼とかその、ん、ちょっと違うかもな。わかんないけど、死者をいかに救うかっていうさ、死者と交流するというのは死者をいかに助けるかっていうもんでどう？
いや、さ、でも断念があるんじゃないですかね。
うん、
断念、そうですよ。つまり、その当時の僕と、その回想で語ってる今の僕とではズレがあって、
うん、
その、きちんと弔うことが、一つ、失われたものをきちんと弔うことが一つ終わらせるっていう、死者を、うん、片付けるって言っちゃいけない。
でもやっぱりなんかモチベーションとして、こう、助けたいからこそ、なんて言うんですかね。だから。
しかしその、助けたいんだけれども、そういうふうには助けられないってことがもう、
そうだよ、うんうん。
分かっていますよね。
そう。だから、まさにこの風の歌が、大きけが反復の物語だと思うな、そこで。だから、まあ過去に、何回か、まあ、すでに失敗してると。で、その、普通文化の女の子で大きな失敗したと。で、今目の前に、それと多分似たような問題抱えてるような女の子がいたときに、だから、やっぱり態度を変えてるっていうか、その、さっき AI さんが言ってたみたいになんか、なんか誰とも友達にならないっていうか、極力関係を持たないように、でもなんか関係持とうとするっていうなんか、だから字面だけ見てるとやっぱり、こいつすごい嫌なやつだなっていうのは。これあれ、そうだよね、この、指のない女の子のさ、なんか、泥酔してさ、家まで送った時にさ、
はい、
なんか朝までこう、起きてて いるわけでしょ、隣にさ。
はいはいはい、
あ、
向こうのさ、その女の子がさ、で、女の子裸なんだよね。
はい、
で、向こうの女の子はさ、なんていうの、その、寝てる女の子に手出さなんて、されてよって、言われてから初めてさ、いや、俺は何もしてないよって言ってさ、こいつ嫌なやつだなと思うんだけど
、うん。ああ、そうかもしれないですね。う
ん、だけど多分それがなんか、 あの、絶対一線を越えないことの、なんていうかな。まあ、公正さとかさ、倫理とか、そういう話であるってことだよね。だから、やっぱり一方では確かに断念もあるけども、他方では、あもうなんか二度と過ちを犯さないみたいなとこもあるんじゃないかなっていうかね。まあ。
ああ、関わりにおいてってことですか。
うん。だから全くその関わりたくないんだったら、さっさと出てくればいいんだけど、話だからさ。送り届けでね、家から出てやるといいんだから。
そりゃそうです、うん。まあ、そうなると何の小説でもないですよね。
まあね。だから、それと、そう思い出したのは、あの、世界の終わりとハードボイルド、ワンダーラップでさ。
はい。
あれも休止の物語っていう気はするよね。あの、世界の終わりの世界の方でさ。
はい。
なんか女性がいて、出るか出ないか、その世界から出るか出ないかとか。
ああ
。一緒に出るんじゃないか、あれは。
あれは、一緒には出ないですね。
うん、
連れてくとか、連れてくって話するんでしたっけ？
やっぱり残るか、
うん、さあ、そう、残るか、うん、はい。
うん。
そう。うん。でもあれは自分の中ですからね。
うん。だからそこが、でも死者ってのはどこにいるかって話でさ。
そうですね。うん、だからそこですよね。
うん。
だからあれ死者の世界ですもんね。
うん。
そうそうそう。
じゃあそういう感じでは、だから、AI さんがまとめてくれたみたいに、あの、ノルウェーまではね、ある種一貫した次第っていうのが見出せるっていうのは、よくわかるけど、うん。
そうですね。死者を、なんだっけ今まとめると。死者を弔うってのと、それから、なんでしたっけもうわかんねえ。談笑形式ですか物語の問題、
うん、
それと、
配送形式と。
はい。あと、ジャンクの想像力ですか、
うん、と、祭りの後。
うん、そうそう。まあ、全部融合している話ですけどね。
うん。
そう。
まあ、だから、今日は、その我々の、この深夜便のタイトルでもある、アフターカーニバルの由来が分かったという。
うん。そうそうそう。
どっから来たかっていうのね。
そうそうそう。そっからだってことですね。
そうだな。
そう。そうなんですよ。実を言うと。
僕がつけたわけじゃないっていうか、あの、R さんがつけたんですか？
そうです。でも、はっきり言うと、一番最初にこの話をしたのはしずさんです。
そうだっけ？
はい。一番最初の、何でしたっけ、風の歌ピンボールの読書会、二人でやってた時に、
うん、
その、祭りの後っていう問題を、
うん、
しずさんが出してきたんですよ。
本当、全然聞いてない、ね。
そう。
もう一言のように扱っていいけど。
まあ、その、そこから春樹だけじゃなくてね、その自分の世代の祭りの後の話に、まあ、なってって、それでこの、アフターカイノルになったわけだよね。
うん、
この90年代、自分たちの学生時代が終わったという、90年代が終わったという。
うん。そうね。そう。まあ、本当に終わったという感じたのは、やっぱり、99年と2000年のあたりだけどね、意識として断絶があるの
は。うん、もうそうだね。
ただ、生活氷河期なのかしら？
そうですね。ただ確かにどこにターンを発するかっていうと、95年って考えるのが一番しっくりくるっていう。
うん。
そうそう。
でもその時にその、じゃあ何が祭りだったのかってのは。
難しいですよね。
うん。さっきの話だとさ、あの、
はい、
普通の生活がね、なんていうのかな、できなくなったってわけでしょ？誰もが結婚してさ、家庭持ってね、 で、なんか正社員になってって、そういうのができなくなったと。
まあ、それを祭りというのは難しいですけど。
まあ、だから、ある種、80年代は、その、なんかその、つまりレールから外れることを、の方が良しと、されるって感じ。と言えばいいのかな。
そうですね。
だからそういう夢を見てたこと自体が、祭りとは言えるかもしれないけど。
だから、そうですね。
だから昔だったら、ちょっと夢見てもさ、帰れる場所があったと。
そうですね。日常に帰ればいい。
だけど今だと、
日常が困難ですからね。
そう。
そう。
だから僕はね、そういう意味で言うと、AI さん読んでるかどうか知らないけど、
はい、
その R さんは絶対読んでるやつで、浅野稲荷の空にっていうのがあって、
はい。
僕、あれはそういうことを描いた漫画だと思ってんだけどね。
ああ。なるほど。
なんか夢をね、
はい。
見せたんじゃない。見てたんじゃなくて、俺たちは夢を見させられてたんだと。で、気づいたら、覚めさせられたと。
ああ、はいはい。
で、どこにも行く場所がないっていうね。
そうですね。そうです。
そう簡単にまとめていっちゃいいのかどうかわかんないけど。
そう。
で、だからその、AI さんが一周したっていうのが、そういう行き場所を見失った人たちっていう。
そうですね。
だから、それこそ5、6年あたりまではさ、漫画にしろドラマにしろ、それぞれ、そこから得ていた価値観なり、ドラマ物語があって、夢見られる。で、そういう身体性で生きてたのに、あれ？なんか話が違うみたいなさ。
そう。そう、話が違うって感じだね。そう。まあ、そういう身体性で生きてたよね。
で、それを決定的に感じるのが、なんか99年、2000年だね。
そう。まあ、はっきりと出てきたからね。
だから、僕は、春樹のこの風の歌を聴け、見返してさ、やっぱりネズミがね、そういう行き場所を失った人間として描かれてるかなと。
そうですね。
だからある種もう生きながらに死者っていうかさ、羊を巡る冒険はもう死んでんだっけ？
死んでます。
最後に死ぬでしょ？
最後にっていうか、まあその前に死んでて、あれが幽霊として出てきて。
だから物語の途中で死ぬよね。最初から死んでたっけ？
最初から死んでる可能性があるね。だからあれが出てきてない。そもそも、ピンボールもそうだけど、ここ以降は、ネズミは、実際に出てくるんじゃなくて、なんか。
そう、だからバーには出てこないじゃん。だけど最後の会話の時にさ、羊と対決してるような話があったよね。で、その時、それは物語内の時間になってなかった？
そうね、どこっていうのはわかんないから、
つまり、主人公が羊と出会う以前に、それがすでにあったってこと？可能性だった。あるってことね。
そうね。そう。
だからまあ何にしても、やっぱここでもその死者との交流なり。
そうですね。はい。
なんていうのかな。まあ、哀悼とまでは言えないかもしれないけども。どう？
まあ、だから、それを、あれに重ねるんであれば、敗戦後論、加藤天陽の敗戦後論に重ねるんであれば、これこそが哀悼になるわけですよね。描くっていうね。そう。
だから、そこら辺も再検討すべきじゃないかと思っているけどね。
ああ、で、その、哀悼になるっていうことですか？
のかどうかっていうか、
確かに。まあ難しい。
それは個別的な話じゃなくて、こう、 この方法がですか、それとも風の歌の聞けが哀悼し得ているかどうかってことですか。
あ、まあ一般的にで。
一般的に。
うん。だからその AI 史の問題だと我々の死者というか、もう、惨憺たる状態になっている我々の世代の、まあ、我々世代だけじゃないだろうけども、そういう死者たちに対する言葉っていうのが、うん。
だから、まあそのまんま、こう持ってくるんであれば、どういうふうに可能なのか、我々の死者に対する愛と。一つは、その顔を描くっていう、それを描くってことだけれども、それはどういう、さらに、じゃあその顔を描くってどう可能かっていうと、そのまま描けないわけですよね。だから、迂回して描くっていう、そういう、二つの、こう、なんかが必要になる。
一番ダメな、なぜそのまま描いちゃダメかっていうと、一番ダメなパターンが、死者の声を勝手に代弁すること。
うん、になるから。
うん、他者じゃなくて、こっちの内面に取り込んじゃった。そういう死者は、もう死者じゃないんだよ。その人じゃないんだよ。
で、それをやると、また、その、憑依される可能性があるってことだよね。既存の枠組みにね。
うん、てか、気づかないままそっちに、スライドしちゃってるんだよね。
そうそう。だからそういう快適な作業が必要になるってことだろうけど、うん、ともあれ、まあそうなる。うん、本当にそれで、あれなのかどうかわかんないけど。
じゃあ、そろそろ時間なんで、
はい。
この辺にしときますか。
そうです。
まあ、だいたい我々の核心部分も、
はい、
うん。
そうですね。
出発点みたいなものが、おぼろげながら語られたんじゃないかな。
ええ、
まあ、はい。
まあ、このあたりの話はまた、次の、最速で繋ぐと。
はい。というわけで。
あれ、エンディングの曲はないんですか？
あの、ニッコニッコ動画が、あの、不評だったので出直してこようかと。
はい。
じゃあ次回お楽しみに。
はい。
では。
じゃあこれで。